嘘はバレますよ。いつかバレるんだから飾ってないんでね。できないならできないってちゃんと言うことですよ。けどこのスピリチュアルは目に見えないことをいいことに、何でもあり、言ったもん勝ち、恋のでかいやつが有利ということですね。こんにちは、スピリチュアルカウンセラーの林明宏です。今回もマジスピラジオよろしくお願いいたします。今回ですね、ウェブサイトマジスピの中のですね、いつも読まれているページのアップデートをしましたので、それに基づいて口頭でも語り直したいと思っています。 YouTube ではその画面を映しています。タイトルはですね、スピ系の本物偽物インチキを見抜く8つのポイント、それを現役スピリチュアルカウンセラーが語るというタイトルですね。そしてサブタイトルとしては、怪しい YouTuber ですね、スピリチュアル系のね、その対策にもなるということですね。この記事はこのアップしているこの日からですね、4年ほど前に書いたものなんですけども、まあそれから私のこのウェブサイトマジスピの中でいつも読まれている記事なんですね。まああんまりこうデータのチェックはそこまでやってないんですけども、まあざっくり見てみると、このページがいつもコンスタントに読まれている、まあ上位でランクインされているわけですね。まあそれはそれだけこの今でもですよ、ウェスピーチャル系というのが本当にこの人を信用できるのかどうかね、そういったことを気にしている方が多いと。まあ私のこのウェブサイト自体はそれほど読まれているわけではありませんですね。有名なインフルエンサーというわけではありませんが、それでも、こういった記事を参考にする方がある程度いらっしゃるということなんですね。で、今このウェブサイトをリニューアルしている最中ですので、その一環でこのページも4年ぶりにですね、だいぶ修正をしましたので、これは過去にも話したことがあります。もう今回でこのラジオは270回ぐらいですね、現時点でね。ナンバリングしてないやつも入れますと、もう300回ぐらいやってるわけです。で、これ系の記事はですね、おそらく100回までの中である程度喋ってるものがあります。それと被る部分はありますけれども、まあ改めてですね、まあこういった話というのは、まあ定期的とまでいきませんけども、時々やってもいいのかなというふうに思っています。まあ最近仕入れた情報もありますので、今回ですね、このページに基づいて喋りはしますけども、まあ、完全に同じだったら、ね、あまり面白くないので、このページに書いていないことも含めてですね、述べていきたいと思います。はい。なお、このページはですね、今、現時点だと、この無料コンテンツの中で見ることができます。ここですね。ちょっと小さくします。ここですね。はい。なんで、マジスピ、まあ、無料でもかなり、これ、ご覧の通りですね、充実したページがありますのでね、ブックガイドとか、最近だと、自宅をパワースポットに変える9つのポイントとかね、これもよく読まれている記事ですけども、よければ、ぜひ、ご覧いただきたいと思うんですけども、今日はこの、本物とか偽物とかね、インチキとか、まあそういった話ですね。はい。まあこれも話せばもう1時間ぐらいいっちゃうんでね、なんとか30分ぐらいでまとめたいと思いますけども。まずですね、最近の話だと、あ、そうそう。ちょうどこのページをご覧いただいて、最近、カウンセリングにお申し込みいただいたお客様がいらっしゃるんですけどね。その方もこのページを読んだということなんですけども、その方もスピリチュアル系がお好きで、過去占い師とか、まあ私みたいなね、スピリチュアルカウンセラーと言われてる人たちですね。いろいろ行くんだけども、みんな自分の話ばっかりするというですね。要するに自分の悩みを聞いてもらいたいんだけども、その人たちは自分語りばっかりすると。いうことですね。まあこれがちょっと不満だったという話をされていましたね。まあこれもよくある話なんですね。つまり、まあ私はカウンセリングというものをずっと勉強してきました。まあ今もしていますね。 それが例えば、こういった自己探求カウンセリングというメニューがあるんですけども、人の話って聞けないんですよ。ちゃんと練習しないと。自分語りする人が多いのは、その訓練をしていないからですね。だから、スピーチュアルカウンセリングと言ってるけども、カウンセリングできてないということですね。それも学んでいないからですね。だから根本的には偽物と言われる人たちは学ばないということですね。それがもう根底にある。まあ当たり前の話なんだけども。ですからね。まあ私もどれぐらい勉強できているかわかりませんが、まあ勉強は続けないといけませんね。少なくともね。その姿勢がないのに、まあこういった人のお悩みをね、聞く。真摯に聞くということはできない。というのがまず大前提にあるわけですね。まあそういった嘘はバレますよ。まあこれも過去、この配信の100回前か200回前かに言ったことありますけども、いつかバレるんです。ね。波動はごまかせないっていつも言ってる通りですよ。いつかバレるんだから 飾ってないでね。できないならできないってちゃんと言うことですよ。けど、目に見えない。このスピーチュアルは目に見えないことをいいことに、これも前はよく言ってましたけども、何でもあり、言ったもん勝ち、恋のでかいやつが有利ということですね。あ、ちなみに今日はちょっと、いつもより口が悪くなると思いますので まあそもそもね、関西の下町生まれの人間なので、今日はちょっと悪口が、言葉が汚いのがちょっと時々出るかもしれませんが まあそれはご了承ください。こういった話は私はちょっと口が悪くなりますよね。で、あとはまあ、ここにも書いてますけども、インチキに引っかかったということで、例えば SNS とか、そういった掲示板とかでね、なんとかという、この占い師とか、このスピーチュアルカウンセラーはインチキだと、ね、偽物だということで、まあ、悪口を書き込む人もいるんだけども、それに引っかかったのはお前だからな、という話ですよ。まずはね。人のせいにするんじゃないと。引っかかった方にも、もちろんね、私みたいな、やる側にも問題はありますよ、それは。けども、お互い様ですからね。引っかかった方に問題がある、ということ。それを、てめえが悪いくせに、人のせいにばっかりしてんじゃねえよ、という。まあ、まず、こういうことですね。だから、まあ、これはね、なんでこれ言うかというと、ここにも書いてますけども、そういった、なんていうのかな、あなたは悪くない。あなたは悪くないと言って、で、さらに取り入れようとする人もいるんですよ。ああ、あなたは大変でしたね。随分傷ついてきましたね。でも、もう大丈夫よ。ね。もう私に任せていればもう大丈夫よ。という優しくすり寄って、さらにですね、まあ、同じことを繰り返すと。まあ、つまり、そこで、騙したりですね、ごまかしたり、まあ、搾取ですよね。そういったのも過去何度も聞いてきました。だから、まあ、詳しくはここには書いてないけども、この人だったら信じられると思ったのに、また騙されたって言ってご相談来られる方もいらっしゃるんですよ。まあ、それそのものがもうすでに依存心があるわけですよね。この人だったら信じられるって。でも本当は、信ずるべきは自分自身だという。まあ聞けば当たり前の話なんですね。もちろん私もそうですけども、いつも私はね、あくまでご参考にしてくださいと。決めるのはあなたですよと。こういったことを、まあこのご相談いただいたときとか、まああるいは私もね、タロットやったりもしますんでね、そういうときに決めるのは自分だと。ね。俺が決めるんじゃないという話を、いつもしてるわけですけどね。だから、本物とか偽物とかね、そういったサイトもあります。このスピーチュアルカウンセラーは本物だと、それで検索して出てくるサイトもあります。けど、それってどうやって選んでるかというと、それが実は、ステルス的な広告だったりね、するわけです、それはね。実は裏でお金もらったりね。そういったこともあるわけですよ。だから、そういったのを見抜く目を持たないといけないということですね。 まあ、あるいは後でも言うかもしれませんけども、このスピーチャー系のね、YouTube。まあ私もこれ YouTube で出してるわけだけども。例えば、なんとかの神様からメッセージを下ろしましたとか、ね。いわゆるチャネリングってやつですよ。ね。あとはなんか、なんとかかんとかのヒーリングパワーをね、この画面越しにお届けしますとか、そして、まあこれもよくありますけども、この動画を寝ながら聞くだけで、金運や恋愛運がどんどん上がりますと。上がるか、アホと。アホかという話なんだけども、なんかね、そういったのが結構再生回数稼いでいるのを見ると、なんか、ああ、もう、ね、すごく残念な気持ちになりますよね、それは。うん。まあ、ね、そんな私は別に YouTube や、細々とやってますけど、まあ正直大勢再生はされてないですよ。だから、まあそんなにだってお前のひがみだろと言われれば、あ、それまでですけども、ね。まあそれはもうご判断いただければと思います。それはね。はい。うん、まあ、ここにも書いてることをそのまま繰り返しても脳がありませんのでね。ちょっとまあ簡単に言ってきますけども、まず、この見抜く、ね。それを見抜く霊能者、占い師、宗教家、あ、そう、宗教家もそうですね。あと、まあ、スピーチャルカウンセラー、セラピストを見抜くポイント。一つ目、名前からファンタジーな匂いがする人。まあ、これも、もう言うまでもないことですね。最近私の、まあ、昔の知り合いといいますか、ね、ちょっとまあ、関わったことのある、ある霊能者が、ね、普通の名前だったんですけどね、私みたいにね、改名したんですよ、最近ね。まあ、誰とは言いませんけど、まあそしたら、ここにも書いてますけども、ね、神とか竜とか天とかね、まさにこんな名前をつけてましたね。改名でね。いやね、なんか、まあこれ占い師の名前にもよくあることですよね。んけどね、そういった名前をつけてる人は、まああまり大したことはない、と思いますね。基本的には。あ、もちろんですね、私もかつて占いの組織に所属をしていまして、その時は、まあ方針でね、そういう名前をつけざるを得なかったわけです。まあですから、仕方なく名乗ってる人もいるんですね。ですから、かつて私もそうでしたから、まあそれはね、まあ、しょうがないっていう部分はあるんですけども、まあキラキラした文字とか、難しい漢字ね、天使の名前とか、うん、どっかのあのマスターね、この専門用語としては、アセンディッドマスターってね、これ言うんですけどね。アセンディッドマスター。アセンド。つまり、こう、次元上昇した、なんていうの？マスター、死みたいなね。例えば、なんか、セントなんとか、なんとかだかね。まあ、あるわけですよ、いろいろね。そういったのを名乗る人で、まあ、本当に波動が素晴らしいな、と言っては、ほとんどいない。いや、もうほぼいない、と言ってもいいですね。まあ、なんでそんな名前を付けたがるのか、私はよくわからないんですね。んー、なんかそうやって、上っ面をこう、変えないと、勝負ができないと思っているのか、根本的な自信がないのか、のかなと思うんですけどね。なんかね、そういった、もっと普通にやれよと思うんですけど、どうでしょうか。はい。次行きましょう。これも近いですけども、途中でガラリと解明するスピ系ということで、これね、まあ、まあ、世代によっては分からない方もいらっしゃるかもしれませんが、まあ、この芸人ですよね。改名者という。まあ、今はね、元の芸名に戻してるみたいですけども。この数年でもですね、改名した、まあ、いわゆるスピーチャル系の人たちがいますね。うん。誰とは言いませんが、あまり口は悪いんですが、個人攻撃はしたくないという、そこは、守っているので、個人名は出しませんけども、まあ、業界に多少知っている人であればですね、人、そういえば名前変わったなというのがあると思います。うん。そういう人たちの大半は、波動は重たいです。はい。重たいです。大体解明するタイミングというのが、なんかスキャンダルとかね、例えばすごいファンとかフォロワーとかをすごく裏切った、なんかそういった事件の後とか、そういった時に変える。わけですね。うん。なんか、すごい良いことがあったとか、例えばその本当にこう、いわゆるその魂というのが、こう次の段階に本当に行ったっていうね、ガラッと現実が いい意味で変わってしまったとか、そういう時につける名前だったらまだいいんですよ。ね。それが昔で言う原服で名前を変えるということですね。大人になって成熟するにつれて名前を変えるっていうのは昔の日本でも伝統的にあったことです。まあそれはいいんだけど、最近の、まあ、ほとんどの場合ですね。なんかスキャンダル、事件、やらかした後に変えるんですよ。うん。これはね、やっぱりダメなんですよね。その名前を変えたということ自体が、もうすでに落ちてしまったということなんです。いくらその変わった名前でね、活躍をしていようとも、その過去に対する真摯な反省、それがないんであればですね。まあ変えたところでほとんど意味はないわけですね。まあこれはね、まあこれからも出てくるでしょう。これは。まあ最近もあったぐらいなんでね。はい。あとは、代々が霊能者の家系をアピールする。まあこれはもういいですね。これはね。別に、おじいちゃんおばあちゃんがすごかったからといって、お前がすごいわけじゃないよという。まあ、これも当たり前の話なんですけども。まあなぜかこれを聞くと信用するとか一部いるので、まあこれは注意ですね。違うんで、あなたはおじいちゃんじゃないんで、すごいおじいちゃん、おばあちゃんじゃないんで、ご先祖じゃないんで、ね、これもちゃんと見てくださいね。科学的にね、事実を見るということです、ちゃんとね。で、あとは、まあこれも似てますけども、生まれた頃から見えていたとアピールする人ね。もう、何を見えていたかということが大事なんですよ。だってその人の妄想の可能性もあるじゃないですか。ね。ちょっと頭がアレになってる可能性もあるわけですよね。だから、それをちゃんと精査しないで、こうやって、ね。それだけで、この人は凄そうだという、その安易な決めつけをしないということ。ただ、ここで安易な決めつけをする人が、やっぱり一定数、まあ少数だと思いますけども、いるんですね。うん。だからさっきも言いましたけども、その騙されたとかね、インチキだったとか、うん、その騙されたお前だよお前と、うん、ちゃんと見る目を養わないと、という話ですね。はい。では次、キラキラしすぎているスピ系。まあこれいいですね。これもう過去何回もこれ言ってきたんで、うん。まあね、なんかそうやって、うん、嬉しい、楽しい、幸せとか、まあいわゆるそのプラス言葉とかね、天国言葉って言われますけども、まあこれも過去言ったことがあります。ブログでも書きました。こういったことをね、なんかやってしまいがちなんですけども、うん。実際は、暗そうに見える人が、本当に波動が明るかったりもするんですね。だんだんこう、うん、意識や魂というのが成熟していば、行けば行くほど暗く見える人が本当に波動は良かったりします。で、逆ですね。ここでは明るく見える人が実は波動が重たいという、実は逆なんですよ。肉体や表面的に現れるということと、その奥ですね、この精神性とかその魂と言われるのは見た目とは裏腹であることがあります。これはまあ、ここが、なかなか難しいところ、なんですね。さっき言った自分の、もう昔の知り合いで、解明した人ね。さっきの竜とか天とか、なんかそれっぽい感じね。その人は、見た目はね、すごいね、ぽいですよ。もう、すごいスピリチュアル系、見た目は。うん。で、しかも、着てる服もそうだし、うん、その普段、発してる言葉もね、スピリチュアルっぽいんですよ。だし、いわゆるその、なんとかのメッセージとか、まあ、チャンネリングですね。それも、もう本当、ぽいんですよ。だから、それを見るとね、あ、本当に騙されると思います。うん。まあ、むちゃむちゃ波動重たい人なんですけどね。けどね、それはね、なかなか、わからないと思いますね。うん。まあ、この辺が、まあ、なかなか難しいんだけども、基本的には、明るすぎる感じがする。うん。あまりにそれっぽい感じがする人は注意ですね。これもどっかで言った記憶ありますけども、 私の師匠とか、あるいはその師匠筋ですね。その界隈の方々ですね。本当ね、見た目からはわからないですね。めちゃめちゃ普通に見えるんですよ。だから、これも時々例えとして言ってますけども、本当の金持ちは全身ユニクロだと。ね。本当の金持ちは全身ユニクロ。で、成金とか、成り上がりとか、ね、自己顕示欲は強いとか、あ、そういう人たちは結構着飾るっていうね。まあ、これは分かりやすい例なんで、必ずしも、それが全てではないとは思いますけれども、うん。まあ、例えばそういったことですね。うん。金持ちなんてね、派手にして目立ちたくないわけじゃないですか。お金持ってるから、やっぱり注目もね、それだけでされるだろうし。で、まあ、承認欲求が強いとなったらいいんですけども、まあもう、満足ね、衣食足りて礼節を知るではありませんけども、まあ、本当突き抜けた人というのは本当にね、私も過去お会いしたことありますけども、めちゃめちゃ普通ですね。ああ、絶対これわかんないですね。見た目ではね。だからね、本当見た目だけで、騙されないようにと。はい、あとは、言葉がふわっと抽象的な、まあこれはいいですね。はい、これも、これまでずっと言ってきたことです。でね、たまたまね、検索してたら本見つけたんですけど、ね、スピな夫が何言ってるかわからないっていう本ね。はい。まあ、こんな本見つけたんで、まあ、私はまだ読んでませんけど、まあ、ご興味あれば、ちょっと検索をしてみてください。ね。何言ってるかわかんないっていうね。まあ、これはいいですね。はい。じゃあ、次いきますね。恐怖心を植え付けてくるスピ系。はい。あ、これもいいですね。まあ、最近はあんまりないんですけども、まあ、特に平成、昭和はありましたね。まあ、この写真、ね、これ YouTube で載せてますけど、まあ、この人が筆頭ですよね。この人がね、名前はあえて言いませんけども、言葉ではね。まあ、だから、まあ、この方もね、お亡くなりになりましたけれども、ね、さあ、この方は今どうしてるんでしょうか。ね、いわゆるあの世で、この方は今、どこにいるんでしょうか。うん、ここでは言いません。以前メルマガで、言ったことはありますけども、はい。ね、これはもう、想像したらわかります。ヒントは、自分の発してる言葉が、自分に返ってくる、ということですね。うん、だから、まあ、これが因果応報ってやつですよね。だからね、恐怖心を植え付けてくる自体が、もう、バカのやることなんですよ。もう、だって、自分に返ってくるもん。ね。そういったことを、よくね、因果応報っていうことはぴったりでしょ？にもかかわらず、なんか知らんけども、なんか感情に任せてるのか、これも最近も聞いた話なんですけどね。カウンセリングのお客様から、脅かされましたと、未だにあるんですからね。ほんとね、バカかと思いますけども。うん。今でもありますんでね。こういったことを言われたら、本当にもう一切、関わらないということです。それは。ね。うん。で、今はあんまり露骨に、こう、言っちゃうとね。まあ、今 SNS もあるし、X、旧 Twitter で、そういったこと書き込まれる可能性もあるんで、なかなか、ストレートに言う人は少なくもなってきていますが、それでもですね、まあ、これは、いろいろ、お客様から教えていただけるね、情報によれば、1対1のね、閉鎖性の高い、この部屋ですね、個室、その中における、このスピーチュアル系のセッション、個人セッションにおいて、まあ、今もそういったことはあるということは、何人かの方から聞いたことがありますね。うん。あと思い出した。ね、ちょっと、まあ、余談ではないんですけども、最近も聞いた話だと、ある、スピーチュアル系の有名な人。ね。有名な人です。うん。本も何冊も出してる人ですね。その方の主催する、講座に通っていた人からですね。ある講座において、その人は、その有名な先生からね、名指しされて、ものすごく個人攻撃をされましたということを聞きました。ね。 で、あとはですね、まあ、その人の講座の、まあ、休憩時間かな。その方、先生がね、バックヤードで、なんか機嫌が悪かったのか、その部屋にあった備品とかね、それをなんか、蹴飛ばしているのを見ましたと。いうね。まあ、いうことを聞いたことがあります。で、まあ、名前は言いませんけども、その方のオーラね、波動を見ていると、まあ、やっぱり重たいんですよね。けど、その人もね、見た目は、見た目ね、シュッとしてますね。はい。その人も見た目は、まあ、イケメンだったりね。まあ、シュッとしてますね。まあ、ですから、やっぱり、なかなか見た目だけでは難しい点もあるんだが、ただ、ね、顔を見てると、それも、なんとなくわかると思います。それはね。そうやって、ある程度、成功してくるとね、そっから初心を忘れるという人もいるんですね。いや、まあなかなか難しいのは、この社会的に、経済的に、あるいは物質的に恵まれると、精神性とか魂を忘れていくのは、これはもうシーソーゲームみたいになっているんですね。まあこれは難しいです。初心はするべからずっていう言葉のっていうのは、これ本当難しいことで、だから、成功している人ほどね、本当は注意をしないといけないんだけども、でも、やっぱり、この、ね、スピリチュアルとは言ってるけど、やっぱり物質なんですよ。物質の魅力や魔力には、なかなか勝てない。ね、まあ、これは私自身も、ね、まあ、そういった人たちほど私は、別に成功もしてませんのでね、まあ、気楽な立場で言ってるかもしれませんけども、これは本当、難しいことでして、ね。だからね、本当にね、気をつけないといけないんです。で、そういう人が調子こいて、例えばこれ最後ですね。神様や竜とか天使がついてると言ってしまう。まあ、ここにも載せました。ね。YouTube だとこういったサムネありませんか？アマテラスより、あなたへ。愛と光のメッセージとか言ってね。これね、なんか引用しようと思ったんですけど、なんか引用しちゃうと、ね。まあそもそも引用していいわけでもないし、個人攻撃になってしまうと思ったので、まあこれは自分で適当に作りました。ね。こういったサムネありますでしょ？こんなね。で、この後ろになんか神様、仏様がついてるなんか言う人は、これだけでアウトです。一発アウトです。もう一撃でレッドカードです、これは。で、今回、これを発信するにあたってですね、YouTube で、このアマテラスメッセージとかね、スピーチャルとかで検索してみたんですね。まあ、何人かの方が出てきました。ね。素晴らしいと思った方は、一人もおられない。それは。アマテラスっていうのが、どれだけ強烈な波動なのか、知ってんのかと。本当10年早いじゃなくて、100万年早いんですよ。で、私はこういった類は一切言わないです、それは。それを本当に語るんであれば、本当に、お前は、そのアマテラスほどの、そういった太陽のような、ね、まさに太陽神と言われるような、そんな光の存在なのかと。それを語れるほどの波動なのかということが当たり前に問われるわけです。それは。人間である限りは欠点もある。暗いものもある。で、それを真のスピーチャル、マジスピというのは、謙虚に見つめていく、その知恵ではないでしょうか。本来はね。仰ぎ見るもの。自分より尊いもの、はるかに目上のもの。それが、例えばご先祖だったり、それこそ神仏だったりね。そういった絶対に叶わないものがある。どんだけ偉くなっても、社会的にはね。絶対に叶わないものがある。それが自分自身を謙虚にするわけですよね。本来は。まあそうやって、なんかアマテラスのメッセージですかってね。 安易にやってる、とっても愚かなブランディングですね。それをやった瞬間、問われるんですよ、それは。天からね。お前は本当にそれを語る資格があるのかと。それを問わない。ね。問わないということが、もう、魂の幼さを語っているわけですね。まあ、私はこのブログでも、クソガキってね、汚く言いましたけども、本当ね、子供なんですよ。だから、スピリチュアルごっこと言ってるわけですね。ごっこの世界なんです。うん、真のスピリチュアルっていうのは、まあ、これはね、私がどれぐらいできてるかは、この、視聴者に判断を委ねますけども、本当は厳しいんですよ。これは。本当は厳しいんです。ね。ですから、アマテラスのメッセージを自分で語るなと。ね。まあ、もし、その、過去の立派な偉人の言葉とか、ね、ありますよね。そういった優れたね。そういったことを自分にぶつけて、その問いを持ってね、生きていくということが大事なんです。だから、まあ、ただね、これも難しいのは、そうやって、後ろになんか見返りがついてるとか言っちゃうと、それを真に受ける、ね、真に受ける、同じく幼い人もいるんですよ。ね。はっきり言いますよ。もうみんな子供なんですね。本当ね、まあ、あんまり喋りたくもないんですけどね、本来はね。あるいは、他の有名な先生から、なんとかの神がついてると、お墨付きをもらったとかね。これも自信がない証拠ですよ。ね、私は思ってますよ。この自称してしまうスピリチュアル系っていうのは、あ、この人は自信がないんだなって、私は思ってます。まあ、これもちょっともう、いい時間ですけども、最後に言うとね、ある、まあ、あまり最近は行きませんけども、そのスピリチュアル系の集まりで、その、自分には見えるとか、聞こえるとか、あ、そういったね、楽しそうに喋ってる人がいたんです。その集まりの中でね。で、私はまあずっとね、私そういった場合はずっと黙ってるんで、基本的には。喋りかけられるまで喋らない。ね、こういった音声配信ではベラベラ喋りますけど、そういった場ではあんまり喋らないんですね。で、ある時ですね。まあ、自己紹介をせざるを得ない場所で、場面でね、自分の話をしたんです。まあ、お名前だけでわかりますってね。ずっと人のオーラや物のエネルギーを見ていますみたいな話をした時に、それまで楽しそうにね、見えるとか、聞こえるとか言っていた人が、もう、なんか勝手に真っ青になってましたね。ね、多分バレると思ったんでしょうね。自分が、子供の遊びをしているということがね、ごっこの世界で、戯れているということがバレると思ったんでしょうね。ほんとね、むちゃくちゃビビってましたよね。いや別に、言わないけど、ね。そんな、聞かれないと言わないから。で、最近では聞かれても言わないんですからね。うん。まあ、もし興味あったら、ぜひ、仕事でやってますんでって言って最近は言うんですけども、ね。うん。そんなに自信がないんだったら、言うなと。初めから。まあ、心の中で思っとけという話なんですよ。そういったことを話せば話すほど自分の波動は重たくなるわけです。本来神とか仏とかそういった尊い世界というのを自分の遊び、自分のエゴの戯れとして利用するということ、それ自身が、ね、まあ、波動を引き裂ける。自分でディスるわけですよ。自分でね。うん、だから書いてますけども、もうバカ野郎としか言いようがないということですね。もちろんごくごくごくごく一握りの人は、いわゆるその本物という人です。あんまり表には出てきませんけどね。私の師匠も、まあ今、お会いした時から比べればかなり社会に出て活躍はだんだんね、やっぱそういう優れた人は黙っていても引っ張られるんでね、表にね。まあ、今だいぶ活躍は前以上にされてますけども、けど、それでも、表には出てこないですね。自分からはね。 うん、本当すごいとはそうなんですよ。ね。はい。まあ、そういう、言うとね、じゃあお前はどうなのかと、お前だってここでね、YouTube で喋ってるやんけと言われますから、まあ私も大したことはないでしょう。それね。こうやって喋ってるってことはね、こういった表でね。まあ、それはそれとして、うん。それでも大事なことは、変な名前をつけないとか、改名をしないとか、後ろになんか神様ついてるとか、言わないとか、そういったことは最低限守ってね、やっていくということです。で、それでブランディングができないのであれば、実力がない証拠です、それは。うん。ね。逆に言うと、実力もない、自信もない、だからこそそういった力を借りようとするということですね。本当にね、この仕事は波動ですから、ごまかしが効かないんですよ、本当はね。うん、これはある意味では怖いことですけども、そういった恐れですね。畏怖の念。それを持って、このスピリチュアルというものに携わっていくということが大事です。で、それをどんだけ偉くなってもね、やっていくということが本当は大事なんですね。うん、まあ私は少なくとも、ここで書いてることは、まあ自分はやっていないつもりで話しております。ただ、もし、いや、お前そこは違うだろうとか、ここは間違ってるとか、いう指摘があれば、それは、やっぱり、謙虚にね、受け止めていくということなんですよ、それね。まあ、たとえその言葉がね、間違っていても、まずはそれを受け入れて、いう、そういったことがないと、やっぱり、このスピーチュアル系っていうのは、自分の波動、波長、振動波ですから、本当ごまかせないんですよ。嘘、偽りがあれば、それだけ、やっぱり下がりますからね、それはね。うん。本当は怖い仕事なんですよ、と。ね。そして、人のお悩みを聞いたり、人の苦悩、それに寄り添うということは、本当はね、ものすごく大変なことです、それは。そういった自覚を持って、このスピーチュアル系というのをやっていかないと、やっぱり、スピは怪しいとか、インチキだとか、いうふうに、その業界としてね、思われてしまいますよ、それは。まあ私はそういったことはね、やりたくないと思っているので、まあ今、こうやってね、ここで話しているわけですけども。はい。まあちょっと、だいぶ、ちょっと予定の時間をオーバーしてしまったんで、まあこの辺で終わりにしたいと思います。まあ、もうちょっと詳しくですね、このページに書いていますので、私のウェブサイトマジスピの表からですね、これは簡単に見つけることができますので、まあよろしければ、詳しくね、こちらからご覧いただければと思います。今回は、スピーチャル系の本物、偽物、インチキを見抜く8つのポイントということを、まあ、現役の、スピーチャルカウンセラーが語るということで、話してみました。ご参考になれば幸いです。このマジスピラジオは、真のスピリチュアル、また脱、お花畑のスピーチャルをテーマに配信しています。では、今回は以上です。ありがとうございます。